はい、鉄の趣味ミスターコウキです。
はい、虫のどもん Q 太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は3月に見た映画の話、はい、なので2016年の映画ではありません。見た、最近見た DVD の話かな、
はい、
主に、
うん、
ということでちょっと僕ミスターコウキからいい？
ああ、
僕ちょっと
ゲスくないよ。
ちょっと忙しかったら知ってるよ。
ね、
はい、
一応これはカナルでやったから、この恋する戻り、
あ、恋する戻り、うわ全然わかんない。恋する戻りって何の映画？全くもう
あ始まってんですよね。
いや、あ、ちょっとオープニングか、ちょっと、うん、オープニングこれだけ聞かせて。
いやいや、これ深夜テレビでやってたんですね、
うん、
で、あの新聞見たら監督の名前が大きさになってて、
うん、
それでダビングして見てみようっていうことになって見てみました、
はいはいはい、
あの要はあのデーレとかさ、ジャック・リーンとかの、
あ、そうなんだ、
あの監督なんで、
はいはいはいはい、
そのジャック・リーンの1個前の作品なんで、ね、
そうなんだ、うん、
で出てるのがあのガッキ
ー、あー、あれガッキー、はい、はい、
めちゃくちゃ可愛い、
はいはい、あ、この時から
これが多分ベストの、
あ、そうなんだ、そうなんだ、
かな、自分はそう思ったな。
そ、あ、物語的にはどうなの？
うんとね、まあ自分は、
うん、
ぼやっと見てるにはいいかもしれないなと思った。いや嫌いじゃないんだよね、こうっていうか好きなんだよこういうのは。
どういう話なのこれ？
よくわかんないんだ、それ深夜にやってて、
はいはいはい、
忙しい中で見てて物語よくわかんないんだけど、
うん、
なんとなくあの
すっげえ
なんかね、
うん、
カフェをやりたいとかなんかそういう話になってて、
はいはい、
でもなんかできないとかなんかそんなようなやつがあって、うん、なんか引っ越したりして、
うん、
でそこの上の階に、うん、あの松田さんいるでしょ、松田、あの人、お兄ちゃんの方、
あ、まあ、龍平さん、
お兄ちゃんの方、ね、うん、はい、が上に住んでると、
うん、
でその人は職業があのなんか科学のなんか関係で、はい、なんかいろんな実験とかやってるんだけど、うん、まあ、その人と仲良くなっちゃうと、
はい、
あんまり静かな人なんだけどね、
はい、
うん、まあそういうような、そこからまあ恋に進むのかとかなんかね、いや実はね松田さんあの人にはね彼女がいるんだよとかなんかそういうような話になってくるんだけど、
おいおい、
でもそれを大奥さんがやるからねまた結構いい感じでね見れるんだよね、なんか
もう全然あんまり興味ないそそられないんだけど、
そそられないと思うんだ。
見たら面白い？
面白いかとかっていうそういう問題じゃないよ。
雰囲気は違う、
雰囲気は違う、自分はそう、
まあそんな感じ で、
まあ、
うん、
で忙しくてさ、で特集組みたかったんだけど、うん、全然もうねこれないなと、でまとめて見れるやつないかないかって、うん、松本人志監督作品で特集組んで、
は
い
は
い、4本しかないでし
ょ、来たね、うん、
でまあ
いい、ね、
言っちゃうと大日本人とシンボルとさや侍と R100、 これ4本見て、
はい、あとおまけ
大日本人はね、
あ、ちょっと待って、じゃあこれ本編いきましょう、
あ、はい、
はい、それでは本編に詳しくはいきましょう。はい、この番組はカナルの街小樽から映画の話を中心にお送りするオンコチシンラジオです。
油かたくら、
待てってやられてるみたいだね。
本編です。
あ、はい、
はい、じゃあさ、
松本人志監督特集
すっごい今さ、はい、はい、
であの、まあ、大日本人って昔見たの、
うん、
昔っていうかもうその時、
うん、
映画館では見なかったよ、
うん、
でもレンタルになって速攻で借りてみたんだよね、うん、楽しみにして、
うん、ヒーローものだよね、
うん、
佐藤だっけ、
最初そんなことも知らずに見たんだ、うん、全く大日本人これ出た時さ、何のさ宣伝もほとんどしなかったでしょ、ストーリー的な宣伝って、
まあそうだね、そうだね、
あんまりしないでやってたでしょ、うんうん、
メタフィクションじゃない、ドキュメンタリー的なやつだよね、あれ取材的なやつ、
あれはね、でもね、よやっぱあれなんだよね、なんだっけ、言葉忘れちゃって、あれフェイクドキュメンタリー、
フェイクドキュメンタリー、あれ、なんかそれアンデッドさんのやつですね、
あの、なんか深夜によくやってたあれ、怖いやつ、
おーおー、
フェイクドキュメンタリーの、ああいうような感じで始まって、まあ、
フォーカスもそうだね、
うん、まあそうなんだ、
フェイク、
うん、まあそれは置いといて、で、松本人志、
うん、
これ昔見て、これ全然つまんなかったんだよね、要はね、
あ、そうなんだ。
で、
そうだったんだ。
見たことある？
いや、見た。いや、面白かった。DVD 買ったよ。
買った？
まだ見てないけど、買ってから見てない。
ああ
。いや、当時すごいなと思ったけど、あ、戦うまでの話が。
ああ、だから、そうでしょ。
あの巨大な音楽。
戦うまでっていうかさ、自分あの実写始まってがっかりするっていうか。
実写始まってがっかりする？
こっから実写ですってなるの分かる。
ああ、なんか覚えてるな、なんか、
う
ん、
あそこでね、もうダメやって、松本人志監督作品もう多分見ねえなと思ったんだけど、そこまでは自分好きなんだよね。で今回はね、当時よりは楽しめたんだ実写も。
うん、
まあ、コントなんだよね結局ね。
そうだよね、あれ巨大、そうだよね、
うん、
そうだよね、コント、それが売りだったもんね。
フェイクドキュメンタリーの最初の方、ちょっとやっぱ若干怖いんだよね。松本人志の家にさ、石とか投げられて、突然笑ってるでしょ。
うん、
ガチャンとか、ああいうのってやっぱり、あれの。
あれ怖いよね。
怖い。
そうだよね、あれ。
怖い。
どっちか分かんないやつね、うん、いつもの。
うん、で、まあ、まあ、大日本人はそんな感じ。
うん、
でも、面白かったって言えば面白いんだよね。
うん、新しいもの。
新しい。うん、で、あ、いや、こう、うん、シンボル、
はい、
シンボル
見てないんだよね、僕シンボル。
それあれでしょ、R100 のサヤ侍見た。
サヤ侍見た。
マジで
シンボルってどんな話？あの円に突っ込むやつ。
うん、
あ、好きそうじゃん。
なんか雰囲気的に言ったらキューブみたいな感じ。
うん、なんか好きそうじゃない？
うん、なんかでもね、これ2つストーリーがあって、最初プロレスラーの話と、
うん、
それと一緒に松本人志がパジャマ姿で白い真っ白い部屋に、
うん、
なぜか突然いると、うん、まあ、キューブだよね、それこそね、うん、寝て起きたらそこにいたと、
うん、
パジャマ姿で、その部屋の壁に1個変なボタンがあった、
うん、
そのボタンの形がまああれなんだけど、それを興味本位でピッて押したらね、壁中からね、それが出てくるんだ。そのボタンみたいなやつがいっぱいね、
はい
はい、で他のボタンを押すと、例えば本が出てきたりとか、
うん、
別のボタンを押すと水が出てきたりとか、
うんうん、
いろんなものが出てくるんだ、
うん、
でその本の同じボタンを押すと、やっぱその同じ本が何冊も出ると、
うん、
なんかそういう不思議な部屋があって、まあ、そこでなんか松本人志がその部屋から脱出する方法を考える。
キューブみたいな、
なんかいろんなことをしたらね、なんかドアが出てきたの。
面白そうじゃん。
でもそのドアね、なんかゴムかなんか出てきてるっぽくて、こうなってる瞬間にいたけど、ピッてなんだ、戻るとまた閉まっちゃうんだよね。
面白そうじゃん。
でそこまでそのドアにどうやったら行くかって言って、他のボタンとか探して、脱出できそうな道具とか探して、例えばあるボタンを押したら上からロープがなぜか、ターザンみたくしてこうやってそのスピードで逃げようとか、なんかそういうことを考えるんだけど、っていうのがまずあるんだ。
すごい面白そう
だ。それとは全く別に突然変わって、メキシコのプロレスラーの話なんだね。
それは松本人志演じてるの？
いや、そっちは全然外人が演じてるんだ。で、そっちはちゃんとした最初この映画で、最初それこそバグダッドカフェ風に始まったりするんだよね、なんかね、そのメキシコの方で。で、そのプロレスラーが、その、要はリングに上がって戦うとか、なんかそういうふうなことになるんだけど、うんうん、まあ、それと、要はそのどうその話が噛み合うかだよね、松本人志の話。
面白そうじゃん。うん、すげえ面白そう、聞いてて。
まあ、実際には噛み合うんだよ、確かに。
へぇー。すげえ面白そうじゃん。ここまで聞いて面白そうだよ。
うん、これ、歌丸さんとかの、やつで聞いたことあるよ、
あ、違う。覚えてる、忘れちゃった。面白かった。結局ね。けなしてたの？ごめん。
どっちかっていうとけなしてる。
あ、そうなんだ。いや、今聞いてると面白かったよ。
今ね、今見ると結構面白いというか、あのおすすめはね、土曜の夜、次の日、日曜日で休みっていう時、その夜に見たら結構面白いわ。いい雰囲気出てんだ。で、まあその部屋からね、まあ抜け出せるんだよ、松本人志が。なんとか抜け出せるんだ。けど、その先にあるのもやっぱり見ての部屋で、今度そこのボタンはね、世界のいろんなものとつながってるんだよね。例えば壁にあるボタンを押すと、
うん、
まあそこら辺にある岩が落ちるとかね、
はいはい、それ見えてんの？本人は。
本人は分からない。
分からないんだ。
分からない。
うん、
でもこの外の世界の人たちは分かるんだ。でだんだんそういうことをやっていくうち、松本人志がちょっとキリストっぽいような感じになってくるんだよね。なんかヒゲが、
おーおーお
ー、髪が伸びたりとかしていて、
はいはいはい、
でその部屋から、これネタバレになっちゃうんだ。
いいんじゃない、もう、うん、
ネタバレって言ってもこれちょっと飛んでる話です、はいはい、まあバキのシコルスキーっているでしょ、うん、あいつみたくこう壁を登っていくんだよね、なんか手でね、こうボタンをちょっと引っ掛けて手にやって
るみた
いな、ずっとすごい高くまであるんだけど、それ登っていくんだ。でもこうボタンに引っ掛けるときにボタンを刺さるでしょ、それごとに自然の中でいろんなことが起きたりとかするんで、そのスイッチだから
面白い。ああ、なるほど、神だね、
うん、神、本当にそれをやってると思うんだ、これきっと、うん、だからヒゲとか伸びた絵になってるんだよね、うん、松本人志はきっと、うん、でこういうふうにいろんなやつがスイッチが入ってってっていうような話なんだよね。で何の答えもだ、これこの映画に結果、多分松本人志に結果求めてもしょうがないと思うんでね、エンディングはどうなったとか。
ああ、そうなんだ、面白そうじゃん、見たくなったよ。
いや見たいっしょ、うん、で自分は割と嫌いじゃないんだよね。
いや面白そうじゃん、うん、
面白いんだ。
いや、うん、
でその次に鞘侍見たんだ。こっからで、ね、普通の映画になっちゃうの、松本人志が。
ちょっとつらかったね、
つらい
っ
しょ。いや、あの映画さ、
のみさんだっけ、
うん、あの要はおひその
なんか子供を笑わせるみたいな、
子供を笑わせないと殺されるんで、切腹になるでしょ。でもなんかちょっと頑張りようがさ、周りの人たちを引き連れてその観客となってね、一緒に期待するじゃん。あそこの辺でのギャグがさ、つまんなくてさ、なんか付き合いで笑ってる風な感じになってさ、辛くなってくんだよね、見てると
ね。
映画としてもなんかちょっと普通の映画になっちゃってきてるし、で、あんまり好きじゃなかった。だから
次の日とかやったね、1日笑い、
30日の今日だって、毎日1日1ネタやんだけど、体を張った芸でね、なんかね、でも一番最初のあれだけ笑ったんだよね、違う、あの顔になんかつけて、目とかになんか人参かなんかつけて、なんか変な顔やるみたいな。でも他は全部なんかね、くだらなくて、ちょっとあんまり好きじゃなかった。
僕もダメだった、なんか、うん、
なんかオチもあんだけど、オチ自体もあんまり好きじゃないんだよな、実は。
まあね、そのだから人気を、あの人の人気を使ったんでしょ、ね、ちょっと人気あったから、親父さん、あの人の人、あの人の主役の人、
あの人の
喋んない人でしょ、
ほとんど喋んないよね、あの人ね、
うん、それが売りなんでしょ。
なんか歌丸さんのラジオでもこれやってたけど、なんか働く親父、
おっさん、
うん、そういうのに出てた人、
そうだね。ちょっとR100の話聞かせてよ。
R100は見てない。
見てない見てない。
これ、まあ、SM のあれだっていうのはさ、あの宣伝の中では分かるんですよ。で自分松本人志特集の一番のきっかけって、うん、YouTube でなんかあの高橋よしきさんとかのさ、うんうんうん、あのなんだっけ、あの水道橋さん
の、ああ、なんかそのイベントで、
ダンディ、
ダンディね、うん、まあ、昔やってたやつね、
うん、
もう今やってないけど、うん、
で、あの、
マライドダンディ
特集でね、
東京のやつね、
うん、R100 の、あの人、なんだっけ、SM 上で、あの、名
前って、
いや、あの、
誰ですか、わかんないけど、
丸飲みする人がいいんだわ、とにかく、人を、
人を丸飲み、人間
SM プレイかなんかわかんないけど、
人を飲むの、
うん、
おー、それで、う
ん、そのシーンがたまたまそこだけ出たんだよね。
あ、そのダンディで
食人族特集かなんかやってる時にそれ出たんだ。
よしきさんだよね。
で、それ見て、そのシーンだけ見て、あ、これ見てと思ったんだ。あれ
で、食人族とか、そう、よしきさんだね、
よしきさんの
リスペクトじゃん。
で、それで松本人志特集実はやったんだけど、で、まあね、これもどっちかというと普通の映画っちゃ普通の映画なんだけど、鞘侍ほどではないんだよね。やっぱちょっとかなりなトリック使ったんだ。
おお、トリック来たよ。
最初の中盤ぐらいまではその SM の世界、それがね怖いんだ。アイズワイドシャット、あんな世界観なんだよね。要はすっげえ秘密組織っていうかさ、そういうグループのクラブみたいなのに会員になっちゃったっていう。最初は軽はずみなんで SM、でもそれ実は本当はすごい組織。
主人公松本人志？
違う、松本人志も出ないん
だ。あ、そうか、出ないですか、それ。
あれだわ、松本人志映画ってね、やっぱ松本人志出ないとダメだわ。
ああ、そう
か、そう思った。
ああ、なるほどね、コントと一緒だ。
とにかくなんかその SM クラブっていうか、すげえ 実は広い組織で、うん、ちょっとやばいんだよね。
ホステルみたいだね、
うんうん、でその中でこの主人公の人がね、まあ、その後 SM 長を殺しちゃった、うん、殺しちゃったっていうか殺してないんだ、うん、実際にはその SM 長のやりすぎの事故でその自分でバカで事故で死んじゃったと、うん、勝手にそいつ殺したって組織では思って、うん、でそいつに復讐するっていう感じの話なんだよね、うん、で本当アイズワイドシャットでしょ、
うんうん、
めちゃくちゃいろんなところから来て突然ね、
うん、
でも実はそれ自体がっていうトリックがあるんだよ。
もうこれ実は
あんまりネタバレになるから言わない方がいいと思った、うん、
実は元が理由があったの、
うん、それそこら辺がやっぱ松本人志のトリックで多分やりたかったところなんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもそこもあのこれも歌丸さんがやってんだけどそのトリック自体もちょっと逃げのトリックっていうか、うん、そこでやってるトリック自体のがもう松本人志の逃げになってるから映画好きな人からはあんまりよく思われてないですよとかってなんか言ってんだよね。確かにそうも捉えられるしけど、まあトリックあるから喋れないんだよね。こっから先っていうのはね、
まあまあ見るよってことね。
でも自分はまあ見てよかったなと思った、ね、やっぱ鞘侍が一番面白くないっていうか、あとはねそこそこ楽しめる
んだよ。サヤ侍のせいでなんかあのシンボルを飛ばしてみたから、うん、ちょっとねそこから行けなくなっちゃったね。
シンボル絶対見た方がいいよ、うん、
ちょっと見るわ、
うん、面白い。
じゃあ最後のあれフライ、うん、フライトプランだ。
フライトプラン、これウェス・クレイブンの映画で、
あれホワイトプランじゃない、
ホワイトプランじゃないよ。
フライトプランってあれジョディ・フォスター。
やっぱそう勘違いくんだよ絶対。
あ違うか、ホワイト違ったっけ。
違うんだよね。それはなんだっけ。
あ、お願いします。
ジョディ・フォスターってなんだっ
け、どっちだっけ、
なんだっけ、フライト
プランじゃないの。
フライトプラン
なんか あったよね。
あ、
ミスタジ
ミウェス・クレイブン、これパニックフライトだからね。
あ、パニックフライトプランじゃない。
そうだ、フライトプランがジョディ・フォスターで。
パニックフライトってどんなのち。
パニックフライトはあのウェスでなんかね、飛行機に乗りますと、うん、そのキャビン、
うんうん、はいはい、
あれをやってた人か、
ね、
あ違う、ホテルで働いてた人が、
うん、
それを誰だっけな、これ出てたの、これちょっと印象薄いんだよね、疲れてる時見たから。
面白かった。
うん、まあ普通。
もうそれが答えじゃないよ。印象なんか、だって今シンボルと熱が違うよ、うん、全然なんか違う、全然熱量が違うからさ。
いや、とにかくあの飛行機で、要は
ちょ
っとテロリストっぽいようなやつがあるって言ったら、もうあれとかと被るでしょ、
ね、まあいろんなものが、
うん、ダイハード2とか、まあ、あっちは、まあ、娘さんが誰かがいなくなったりとか、まあ、なってるんだけど、まあ、飛行機の中にあのそのお偉い人を殺そうとする人が乗ってて、その人がその主人公の女の人に、その主人公の女の人がホテルでって働いてるって言ったら、そのホテルにお偉い人が泊まりに来る。でそれをなんとかどっちの部屋にやれとか脅迫してくるんだよね、突然ね。それまでは仲よくやってたんだけど、でそっから電話しろ、今ホテルに電話して部屋変えてもらえとか言うんだけど、まあそれをやんないとかやったり、うん、電話してるふりとか、まあいろいろやっといて、うん、まあどうなのかなっていう話なんだよね、
はいはい、
まあ結果的に、まあ
なんかよくわかんないけど、
うん、どうだろうって思った
まあそうなんですね。じゃあ僕が言っていいかね。
とにかく松本人志面白かった、
うん、かった特集ね、
うん、
じゃあちょっと、まあ、僕この丸いの下からお願いします。まあ、これ2つ言ったからね、今日、方法から。
イングロリアパスターズどうでした？
言われたから見たよ。
どうで？
買ったよ。
買った？
ちょっと安く売ってたんだよね。
どう？
ブルーレイ。
昔見た時よりは。
あ、全然面白かった。
全然面白いでしょ？
全然面白いわ。
ね、なんか、
ブラッドピット良かったわ。
ブラッドピットいいし、
全然良かったわ。
結構サスペンス要素も結構、
いや、うん、
今普通に見ると、
いや、あのね、僕なんか苦手だったところが、
うん、
あの地下室のあの下り、なんか当時はダメだったんだよ。
あいつら え、ルコってか、あの、のところ
そうそうそう
でしょ、
あの下り、なんかよく分からなかったんだよ、うん、当時見た時
今見ると分かる
でしょ、全然分かるね、
すごく、
あ、そういうことか、うん、で、ブラビが来るんだ、
そうそうそう、
あ、誰が味方か、結局よく分からなかったんだよ、正直、うん、昔見た時、
昔見た時、映画館で見た、
いや、ブルーレイレンタルでチラッと見て、うん、多分忙しかったんだと思って、
いや、自分も昔見てよく分からなかった、それで面白くないって、勝手に多分決めつけちゃったの、そ
う
そ
う
そ
う、いや、これはもったい申し訳ない、
冷静に見ると、かなり面白いよね。
面白かった。これは良かった。おすすめされて良かった。うん、
猿の惑星新世紀。
ライジングね。
ライジング。
まあ新しいやつね。
うん、
まあこれは前作の創世記の続きだから、まあそういう方で、あ、はい、うん、って感じだったね。
マジで。いや、
見てはまあ見て。
見ては良い。
うん、まあね、綺麗だったよ。CG とか。そういう感じ。
皆殺しのバラとメキシコ麻薬戦争、
あ、これさ、ほら、カザスさんやってたからさ、昔あのプラタワタジでやってたから、
うん、
その意識はしてて、あ、あったと思ってレンタルしてたから、うん、新作かな、
うん、どう、
いや、これね、今見るとあのさ、今テレビでさ、クレイジージャーニーってある、ほら、
あ、なんか聞いた
あれね、今松本人志、それもまさにあの番組見てるせいで、これがね、これすごいね、描写が、ただ怖い描写いっぱいあるんだよね、気持ち悪い描写、うん、子供の死体とかも、うん、女の死体とかも、
うん、
本当かどうかも分かんない、よく分かんないけど、
うん、
調べてないから、
うん、
ただ、うん、まあそういう描写は気持ち悪かったけど、
うん、
なんかそのクレイジージャニーを見てると、うん、そういう世界あるんだなってもう分かるから、
うんうん、
なんかね、あんまりそういう意味では怖さはあったけど、
クレイジージャーニーを見てなかったらこの世界をあまり知らなかったから、
うん、その楽しめたんだろう
な、恐怖感っていうか、分からない分の恐怖感っていうのが楽しめたかもしれないけど、
今知識ついちゃうと
かなり、うん、見て認識もできてるから、うん、あのそこまでの衝撃っていうか、
なんかね、なんかキャラクターに対する愛情がそんななかった、その要は、うん、なんかね、うん、そういう感じかな面白くなかったわけじゃない、
これ言っていいの、
あ、これね、人生はローリングストーン、
これ
多分やりたい、これかなり向けだと思うんだよね、
じゃあこれ飛ばす、
まあ、これはこの2つ、これも買ったよ、DVD 人生ローリングストーン、ね、ラブ&マーシー、うん、まあ、これはあれだよね、
この2つ、じゃあかなりで、
いや、わかんないね、まだまだこれはどっちかやりたい、ラブ&マーシーか、まあでもミスター国的にはラブ&マーシーの印象知ってる、
ラブ&マーシーの方がなんか良さそうな、
ちなみにこれ人生はローリングストーンはジェシー・アイゼンバーグです、
マジでこの2ついいんじゃないです
か、武藤さん、いやいや、これちょっと僕がおすすめのは違う、まだ見てないんだけど、僕ももう1個の方だから、これラブ&マーシーも面白かった、ポールダノ、
うん、
もうこの2人やっぱすごいよ、
ジョン・ケ
イザー似たような話なんだよね、似たような話じゃないんだけど似たような話、
うん、
ただこのラブ&マーシーのいいところは、
うん、
ビーチボーイズの僕全然上昇ないけど、
うん、
そんな仲悪くないんだよね、ビーチボーイズあのバンドの中が、
あ、これこの映画では、
あ、実際仲悪いの、あれ、
いや、これもね、何が本当か分かんないからね、ブライアン・ウィルソンの視点から言ったら、
そうそうそう、まあ、病気になってるから、
うん、
ただちょっと僕の中でちょっと納得できなかったのは、まあ、ポール・ダノが年取った姿がまた別にいるんだよね、
上級
作だから、
うん、
そのギャップがちょっとあったね、ポルダノやってもよかったじゃん、
ポルダノはね、すんげえ似てる、あれ、
いや、よかったよ、ポルダノめちゃくちゃよかった、
あの写真だけ見たけど
全然よかった、すんげえストーリーもね、ポルダノの時はもう見て楽しかった、ちょっと起きてる、なんかね、もう大変なんだよね、ジョン・キューザーとかもう精神が崩壊して悪い医者に騙されてたとか、そっちの方がなんか見てて退屈、まあ、もうなんかね、でもポルダノの時はもう楽しんでる、みんなこの
ポルダノとやられる、
やられるいや、
なんかいろいろ、
いや、天才だから、天才だけどバカにされてるって感じだよ、裏で、
マジで、
うん、でもヘラヘラしてる、いつもあのポルダノヘラヘラしてる、
ヘラヘラしてるか、
いいんだよ、
ヘラヘラは
いい意味のヘラヘラだな、なんか、あ、ダメだ
とか、なんかの
ヘラヘラにもなんかね、いや、なんか気使ってるのか、なんかね、その場のノリで、みんな遊んでていいから俺作曲するからさ、へへへっていう感じの、
あ、
いい感じ、うん、で人生はローリングストーンズっていうのは、ローリングストーンズ、
ローリングストーンズじゃない、
雑誌、また音楽出ちゃった、
うん、
まあローリングストーンあれで取材をするんだよね、5日間だったか4日間、
うん、
あの作家さんを、
うん、
でその作家さんが、まあ、現代、まあ、過去の話で現代でその人自殺したと、
うん、
でその間の話をやると、
うん、
じゃん。
でお互いその喧嘩して仲たが本当になんで死んだかちょっと精神疾患持ってるんだよね、うん、その作家さんは。でジェシー・アイゼンバーグがその取材する側っていう話、うん、これちょっとねちょっと後でやるかどうかは分かんないけど
ER イースト&ウエスト、
これ買ったんだよね、
うん、
これ海外ドラマです。
ER でしょ。
要はあのイーストってあの要は東海岸と西海岸のドラマ、うん、まあ要は当時のねジョージ・クルーニー出てるね、
うん、
まあそのドラマを買ったんだよね、
うん、
DVD になってるから、
うん、
要はドラマだけど生なのこれ、うん、カメラがあって、うん、生中継やってるの、本当に 生放送なの、ドラマだよ、
うん、
楽しいじゃん見てて、もうミス何するんだろうと、うん、これ演出なのか本当なのか、そうそう、もう多分ね、あんまり売ってないと、まあね、新品では売ってなかったり、ブルーリーにもなってないから、まあ、それが楽しかったね、リアル好き。
なんかミスとかちゃんとするの？
いや、してる、噛んだりとかしてるけど。俺映さないでくれよ。ジョージ・クルーニーがいいんだこれ、ジョージ・クルーニーだよねやっぱ全て。
あ、
企画したのはジョージ・クルーニーらしいけどね、そのやりたいって。
ジョージ・クルーニーがやりたいって言えば断れないよね誰も、ね、
あとこれチャイルド、
なんていうのチャイルド
44
44なんこれ、
なんかね時代がちょっと、うん、あの要は子供がね、なんかね
消える、
まあ、死ぬ事件、なんかミステリーだねこれ、
うん、
でまあらぬ疑いかけられた軍人、まあ、時代はちょっとだに、うん、
なん、あ、
昔だね、あの本当にこっちの時代だね、あのイングロリアスの時代かな、でまあ要は犯人にされてどうするかって話だね、うん、まあそんなもなかったな、まあ、すごい評判いいから、
うん、いやこのタイトルはよく聞くんだよ ね、うん、
なんかそんなに僕もだから申し訳ない、多分後で見たらイングロリアスバスターズ現象かもしれないけど、今ダメだと思う、犯人分かったけど、
なんかそれももやもやっていう感じ、うん、ジョー・ダート華麗なる負け犬の伝説、
これコメディちょっとさ気分ね暗かったから見てみようと思ったんだよね、
うん、
あコメディドコメディ、なんかさタイムスリップするコメディ見たかったね、うん、いやよくわかんない人、いやこれコメディアンではすごい有名らしいんだけど、まあ、有名ならそれなりなんかね、うん、60年これ、いやこれさ、うん、売りがさバックトゥザフューチャー、
うん、
バックトゥザフューチャーとなんかフォレストガンプとか、うん、要はあの過去に戻る、うん、なんかそういうのを売りにしてるみたいなさキャッチコピーだったんだけど、うん、こいつが冗談とはいいやつなんだけどダメなやつなんだけど、
うん、
なんかねこれ腹立つんだよね主人公が、うん、いいやつすぎてなんかなよなよして、
うん、
なんかね最後まで腹立って終わったかな。面白くなかったんだよね笑いが、
いやいや、
はい、そんな感じです。
レベル高い。これをどうすればいいの、
ね、私はゴースト、
これをやるの、
いやこれはやんない、
やんない、私はゴースト、
これは見た、
何映画、
これ忘れたな、スペインだったかどっかそっち、
うん、
だから設定はいいんだよさ、ゴースト側の視点なんだよね、要はあのなんだろう、オーメンとか、オーメンじゃないな、要は幽霊屋敷に幽霊がいると、で霊媒師がいると、
その幽霊
側の、うんうん、女の子が白い服着た女の子がの視点で急になんか起きるんだよね、
うん、
声が聞こえるんだよね、その霊媒師の声が、
うん、
あなたはいるんでしょうみたいな、同じ部屋にいるんだけど声しか聞こえないの、女の子、幽霊の女の子と、まあ、その霊媒師の人がいて、
うん、
でなんでその2人で要はなんで女の子が殺されたかを、で幽霊になったかを調べていくんだよね。
でも面白そうなんじゃないのそれ、
すごい設定面白いし、で当時人物3人ぐらいしかないんだよ、
おお、いいじゃん、
ただねこれ
ダメ、
いや女の子が可愛い可愛くないって言っちゃいけないんだけど、ブスじゃないんだよ、多分日本人とハーフなんだよこの人、ハーフなのクォーターなのか、なんか石田なんだかっていう人なんだよ、
うん、
石田アンナ、アンナ石田だったかな名前がね、ちょっとね、
うん、
まあもちろん日本語喋れないよ、吹き替えがなかったから、で、まあ、化け物が怖かったの、あのただね、あの化け物というかいるんだけど幽霊がもう一人、
うん、
怖いやつ、それが、うん、呪音みたいな子なんだ、あの男の子みたいなやつが、
ああいつか
襲ってくるんだ、こそういう意味では映像怖かったんだけど、
うん、
そいつが犯人だったんだけど、
犯人、
そう殺す、でもそれがもう なんかね、そういう、そう、そいつの要は怖い青白いやつに殺されたっていう女がずっと言っててそいつが出てきたから、いやそれ例えなのかな、ね、外国人のなんか例えなのかなっていう言い方、ね、ロシア人なのかなっていう、でも本当そいつが出てきたから、自分みたいなやつが、青いやつが本当に出てきたから、刃物持ってあれと思って
なんかそれ聞いたらがっかりしたな、
ちょっとね、もったいないこれ、設定良かったんだけどね、多分こういう感じなんだろうなって、要は霊媒師に供養される、うん、急にこういういきなりさ、自分家にこういうね、いきなり誰か知らない人来て、あなたは浄化しますみたいなこと言われても困っちゃうぞ、
うん、
そういう設定は良かったんだけどね、まあそんな映画でした。
ワイルドスピードユーロミッション、
僕ね全くこれは話してない、全然ワイルドスピードシリーズ一切見てなかったんだけど、
ユーロミッションって何作目なんですか、
6作目かな、
6作目
初めて見たんだよね、
前々作ぐらいでしょ、
そう前作前作ぐらいだよ、うん、
どう、
いやこれテレビやってたよ、
本当に、
うん、それ録画したの見たの、そこでもしないと見ないけど、いや面白かったいやまだいろんな人が言ってるでしょ、
うん、
これは2つストーリーあるんでしょきっと、あの要は主人公いるんでしょ、
うん、多分ね、
あのジェイソン・ステイタムともう一人あの亡くなった人、
うん、ポール・ウォーカー、
ポール・ウォーカー側のやつだねこれ、いやなんか面白かったよ、なんかね、ただまあ面白かったよって軽く言えるような、
いやでもそうだよね、
思ったより車じゃなかったっていうのがびっくりしたの、車のレースしてなんかどうこうする話じゃなくて、
もうレースの時代もう終わってる人だって、
あそうなんだこれ、
ワイルドスピード、
あ違うんだ、
うん、
そういうのを最後ジェイソン・ステイタム出てきたよ、
もう最後に、
うん、急にそいつ仲間の人で殺すんだよ、お待ち言っちゃうと
めちゃくちゃ強いんでしょジェイソン・
ステイタム、あそういう話なんだ、
あいや分かんないけど、
最後ね東京なんだよね、
マジで
東京に、要はなんか主人公の、うん、メンバーの一人が東京行くっていうずっと言ってて、伏線で、で東京最後のシーン、もう全部ストーリー終わって東京にいるんだよね、あのその誰かがその東京行くって言って、それ急もう渋谷を走ってんだよねそれなんか噂で聞いたんだけど、全部なんかどっかの違う国で撮った、本当の日本では撮れてないから、
うん、
でそれでいきなり飛んでジェイソン・ステイタム襲ってきてこれから行くぜみたいな、よろしくないみたいな感じ、おお、そうなんだ。
めっちゃ強いでしょ。
すげえ強いって。っていう話、面白かったよね。もうネタバレだけどね。
振り子。
あ、これテレビ、これもテレビ。うん、あのさ、鉄拳がやってた、あの、紙芝居あったでしょ、
うん、
あれのなんかドラマ版。
あ、そうなの、
中村獅童かな、
うんうん。
と、小西真奈美。
うん。
まあ振り子、まあ要はそのね、年取って結婚して年取って落ちぶれてどうなるかって子供が、
なんかつまんなそうだな、
なんだろうね、三丁目の夕日よりは面白かったよ、
自然かったなと、
いやそういうなんかね、うん、やっぱね要は結婚してちょっと時代がね、古い時代、お父さんの時代、一回店開いて騙されたりとかさ、よくある話だったけど面白かったよ、なんか
ルパン三世って
見たよ、
ルパン三世
もちろん、あらららら、
おじさん
見たよ、三浦淳さんも言ってたけど、ミスターゴキも言ってた、
テレビで
やってた、テレビやっと見たいやこれテレビでよかった、
マジで
レンタルしなくて正解だった、
これ、ね、映画館で見てほしかったね、
いやこれね、でもね、ミスターゴキ言ってたの覚えてるか、覚えてたから綾小路君よかった、綾小路君じゃねえやもう頭おかしくなってる、
前も言ってよね、綾小
路君、もう誰だ俺、それ綾小路翔って言いたいのか、綾小路よかった、綾小路よかった、めちゃくちゃ声もよかった、
あれさ
言って
るよ、ドヤ顔するよね、一回ちょっと半笑いでね、
いやあれはね、あれ演出でしょ、あれも
あれどうなのか分かんない、
ね、あとこれミサコも言ってたけど、これルパンじゃなくてよかったって、なんかそんなこと言ったら、ルパンで、ね、うん、でルパン三世じゃなくて、もう映画としては良かった、アクションも良かったし、北村隆平監督も良かったんですよ、
うん、
なんでこれルパンに押し込めたのがちょっと失敗かなっていう感じ、
いや
オリジナルでも多分売れなかっただろうけど、うん、まあこれは良かったよ、
いいよね、あのちゃんとやってるよね、
うん、ちゃんとやってた、あとまあちゃんとやってなかったのは、その田中のなんか僕が言うと、
まあ、
銭形はちょっと嫌だったね、
まあ似合ってないし、 ちょっとあの人があの人をどうしてこれ銭形で起用しようと思ったのかねっていう感じで、
ちょっともったいなかった。全然ね、一人で浮いてた気がする。ちょっと嫌だったな、浅野さん好きなのに。
なんかふざけてるよね。
そう、いやこれね、演出なのかもしれないけど、
でもオフリとかめちゃくちゃ上手
くない？いやこれね、黒木メイさんダメかなと思ったらよかったわ。
あ、黒木メ
イ、うん、よかった、うん、言ってたけどね、ミスターもいいって言ってたけど、よかったわ。
一番好きだけどな、これ。
いや、よかった。まあこれルパーでももう一回見たいとは見たいと思わないね。
あ、そう。
あと次元のね、マスターの人もよかった
ね。たまね、うん、なかなかいい感じの、
まあ、次元というよりね、いい男だったけど。
いい男、確かに。次元じゃねえよ。
次元ではなかったけど、銃飛んだなかったかも。
伸びってさ、これ昔の伸び。
そう、市川雷蔵監督、市川コン監督だ、うん、雷蔵じゃねえよ。
雷蔵じゃないよね。
コン監督、うん、いや、これさ、やっぱ今ほらね、映画になって大ヒットしたでしょ。大ヒットで4万か、一緒注目作品でしょ。フル見た伸び。
いや、どっちも見てない。
これカメラでやろうかなってすげえ悩んだんだけど、
どっちの方
や。いや、古い方。
あ、市川さんの。
いや、まあ市川、どっちも多分同じような内容だからできるだろう。これね、やっぱ面白かった。この市川、あ、お願いします。市川君監督バージョン面白かった。白黒だよ。なんだろうね、黒沢明
テイスト、
なんか雰囲気あの感じだった。どれ使ってんじゃないけど、だからあの感じ来た、久々にいい映画に出会ったって感じ。ムービーね、やっぱ日本人なら見なきゃいけないっていうのも、なんか優秀いるじゃん。本当に食べるものがないと人間ってこうなっちゃうのかな。人間のため、まあね、食人族だよね。猿って言い方するんだよね、うん、猿食べる
人間とは言
う。もう食べてる人の皮は違うんだよね。見て分かるぐらい、あ、これ食べたんだこの人。食べてないと食べた後のその顔の違い、狂気に満ちた。
これ DVD になって
る、うん、ってる。全然リマスターになってるの、綺麗に見れる。100円で借りるの。
あ、ほんと入ってない、
入ってない、入ってない。
い
やいやいやいや、ラバンドマシンじゃん。いや、ノビは難しいって、我々が多分知識ないから、歴史のその部分は多分大事だと思うよ。新しいの見なきゃいけないから、多分塚本監督、あの新しいの塚本監督じゃなかった、違ったかな。鉄道の新しいの見ないと、多分比べてやるならいいと思う。今やるね、来月やるとかそういう映画じゃないかもしれない。もう先に用意できると思う。ノビはね、良かったね。すごかったわ。あのミッキー・カーチスも良かった。あと船越英一郎のお父さんが主人公だね。して、まあそいつもひたすらもう一人してる。
いや、なんかうっすらとは分かるんだけど、ちゃんとしたストーリーは分かんないんだ。
もう、まあ、
今聞いたやつがストーリーぐらいかなと。
まあね、主人公は、まあへまあ、軍人で、まあ、要は計画持ってるんだよね。そして、まあ、病院行けよって言われて、上司に、上官に。で、病院行ったら、病院でも、お前元気で歩けるだろ、来れる、自分で足で来れるんだから、病院いっぱいだから無理だよ、もうジャングルだよ、ジャングルというか、もう本当に何にもない場所なんで、外国、うん、島ね。いや、もう、お前元気だからダメだよって言われて、また口に戻ってくるんで、歩いて。して結局基地にも入れ、あ、軍にも戻れないし、軍の近くの森に生息するんだよね、うん、要はいる場所ないから。そこにも何人かいるんだよね、もう何にもないから。でも病気じゃない、まあなんとかね、体は動くから、ちょっと元気ないけど、お腹減ってるけど、だから何人かで集まって、ああもう死ぬな俺らみたいな感じで、で細い芋食べてんだよ、こんなちっちゃい細い、やべえな。して、まあ、なんか軍の命令で、なんかどっかに行けと、集まれと。っていうことで、みんなゾロゾロゾンビみたいなのがあるんだよね、一斉に。でも、痩せ細ってんだよね、役者さんも。その雨の日とかもさ、ドロドロのところ歩いて、みんな、で歩いてるけど、米軍がなんか来るんだよね。米軍来たら、もうみんな死んだふりするんだよね。べちゃって泥に入って。して、撃って、で、みんなまた起き上がって歩くんだけど、まあ、 何かもう死んでるのさ、すでに、うん、バーって歩いてるのさ、軍人がもうボーっとロー、もうボーっと、それの映像ずっと、主人公も歩いて、なんかね、ある班長っていう、なんかトラさんみたいな人がと出会うんだよね、渥美清みたいな人、トラさんみたいな、なんかね、班長という主人公がね、で主人公はなんかね、どっかの村で塩を盗む、手に入れるんだよね、塩はやっぱ価値があって、その班長が、塩よこせって言って、塩よこしたら、一緒に連れてってやる、その集まるところに。みたいな話になって、その時初めて目的地知るんだけど、主人公で、まあその班長とその部下何人かでいる3、4人のグループと一緒についていくんだよね、置いてくぞって言いながら、で仲間から、その仲間の一人から、まあ、情報聞いて、あの班長は人を食ったことあるみたいな話を聞いて、冗談か本当か分かんないけどみたいな話して、ちょっと班長だけちょっと太ってんで、ね、ぽっちゃりしてんで、ね、まあ、そんな中疑心暗鬼ながら、人って食われる、そういうのあるんだと思いながら、や旅してたら、もうある日またすごい軍に襲われて、みんなねえ、まあ、チリチリになって、また一人なんだよね。してなんか結局戻ったり行ったり来たりする話なんだよね。してまた戻ったら仲間の一人がなんかね、ずっとタバコを売ってる、いる人がいるんだよね、うん、仲間の葉っぱなんだけど、うん、その現地の葉っぱをなんか軍に長官とかに売るみたいな、売って食料を得るみたいな、でそいつとまた再会して仲間の、まあ、助けてもらうんだけど、お腹減りすぎてて、そいつももう2人とも痩せ細ってるんだけど、うん、俺たちどうすんだろうな、じゃあ行こうぜ、2人で行こうよっていう感じで、その集まるところ行こうよって、俺はいいや、降伏はしないけどっていう、なんかね、降伏はしないけど、なんか降伏したらやっぱり殺されちゃうね、仲間から。なんかそんなやり取りがあって、ある日その友達の一人が、友達がもうなんか猿に手出しちゃうんだね、とうとう肉があるぜっていう、でそこから顔も変わっちゃって、でも主人公結核持ってるから、お前は食わねえけどなっていう感じで友達関係は続くんだけど、うん、あと上官、あ上官じゃない、そのなんかその人にもなんか一緒にパートナー組んでるやつがいて、うん、足怪我してるやつで、うん、まあ、そいつに、まあ、こき使われてたんだよね、友達は、うん、でそいつにもうだから猿食ってからな、復讐しようっていう、実は腹立ってたんだよ。でまあ、その復讐にちょっと主人公も一緒についていくみたいな話になっていて、まあ、どうこうって話があるんだけど、のびっていうタイトルはなんか旅してる時に定期的になんかね、なんか森の中になんか火が残ったりするんだよね、あの焚き火の跡が、うん、ちょっと上がってたりとか、うん、なんかね、いるんだなって人は。で主人公はそのノビは見てんだけど、人と会ってないと。でもうこして周りはなんか猿を食い出したから、まあ、主人公的にはもうまともな人間と会いたいと。で最後そのノビに向かって歩いていくと、また見えたから、その時に絶望した時にノビが見えたから、歩いてったらどうなるかっていう結末。まあちょっと、ね、下手な言い方だけど、いやノビね、なかなか衝撃だったね、
うん、見てみようかなとは思うんだけどね、うんうん、
ノビね、まあ、最近見た映画です、ノビ、古い方、市川君監督でも面白かったです。
新しい方は見た？
いや見てない、買おうかなと思ってる。
まだ出てないよね。
まだ出てない、だから出たらかなりでいいから2つ、うん、見る価値はあると思う、うん。
エンディングです。
はい、すみません今、うん、はい、今回も結構ね見たかなと、まあちょっとね、まだまだ不調ですが、 うん、まあ見る回数としては、うん、まあ、次回ねだからまあ何を本当はやりたいのは、うん、渡してる、まあ、で今回テーマとして挙げてる、うん、人生スイッチ、うん、っていう映画をやりたいんだよ。
ああそっちか。
それはねなんか評判高かったから、うん、でもう一個、うん、まあ、人生はローリングストーンかラブ&マーシーやりたいなっていう感じはありますが、
まあ、それは見てから決めましょうか。したら、
まあね、
人生スイッチとそのローリングストーンの方
か、うん、ラブ&マーシー、ビーチボーイズ
ね、
うん、そう、まあそうやってね決めていきたいな、うん、まあ、もしね我々見てこれおすすめだよっていう映画がねもうこんなね聞いてる人いるかわかんないけどねこの番組に、
あでも
まあ聞いてくださる方でもしいればありがたいかなと。映画面白いけどね、まあ、ね、ちょっとね今年、まあ、言うばには難しいかな。僕も一人でも行けたら行こうかなと思ったのに、
まあ、いや一人
わかんないんだよね。
行けばいいんじゃない。
まあちょっとね状況次第だよね本当。まあね、北海道も雪がねちょっと溶けてきたからね急に。
今年少ないからね。
いやだから行けるかなと思うんだけど、まあそんな感じで次回も、うん、まあまあ誰とマイペースにやっていきたいと思いますけど、
ね、はい、
人生はスイッチにそっちはお願いします。
あ、分かりました。
はい、ということで次回まで皆さんしたっけ
したっけ。僕の道を照らしてくれたの君が僕を僕は君を頼りに生きてゆこう。世界の